こ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。津波からの避難についてです。海の近くで大きな揺れを感じたら、とにかく逃げましょう。津波と競争しても勝てません。津波が来る前に逃げなければいけないのです。時には大きな揺れを伴わない津波もあります。揺れを感じたら、小さな揺れでもラジオやテレビなどからの情報に注意し、津波警報などが発表されたら火の元を確認し、すぐに逃げましょう。逃げる場所も問題です。あらかじめ指定された避難場所があれば、そこに逃げましょう。旅先で避難場所を知らない場合は、高台に逃げましょう。高台がなく、近くの津波避難タワーの場所もわからないときは、少しでも助かる可能性を高めるため、できるだけ高い鉄筋コンクリートの建物に逃げましょう。運転中に地震が起きた場合は、車を道路の左側に寄せて停車させ、キーを挿したままロックをせずに、高台などに歩いて逃げましょう。いつ家に戻れるのでしょうか。津波は何回も押し寄せます。一度水が引いた時に忘れ物を取りに戻ると、次の津波に襲われる恐れがあります。絶対にやめましょう。津波警報や注意報が解除されるまで、半日程度は避難場所にとどまることを覚悟しておきましょう。津波からの避難についてご紹介しました。いざという時の救急蘇生法についてです。家庭、職場、学校などで突然の怪我や急に容態が変わった人に出会った場合、医師や救急車が駆けつけたりする前に応急手当が必要です。応急手当だけで治療終わるものではありませんが、急病に対処できるよう正しい知識を身につけましょう。呼吸や心臓が止まって数分間も放置しておくと、脳へは血液も流れず、したがって大切な酸素も送り込めないために、脳細胞は生き返ることができなくなります。このような人がたとえ救急車で運ばれて治療を受けても、その人は脳死の状態で終わる場合が多いのです。救急蘇生法は他の応急手当よりも最優先して行ってください。脈が触れないときは胸骨圧迫です。術者、それを行う方は胸の真ん中、乳頭と乳頭を結ぶ線の真ん中です。ここに片方の手の付け根を置きます。もう一方の手をその手の上に重ねます。肘をまっすぐに伸ばして、手の付け根の部分に体重をかけ、傷病者の胸が4センチから5センチ沈むほど強く圧迫します。1分間に100回のテンポで30回連続して絶え間なく圧迫します。子どもの場合は、圧迫の強さは胸の厚みの3分の1を目安として、十分に沈み込む程度に強く早く絶え間なく圧迫します。目安として1分間に100回です。乳児では中指と薬指の2本指で胸の厚みの3分の1を目安として絶え間なく圧迫し続けます。目安として1分間に100回です。救急隊に引き継ぐまで絶え間なく続けます。次に電気ショックです。これは自動体外式除細動器 AED による早期除細動です。使用方法は、音声メッセージに従って対象者に電極パッドを貼り付けること、 機器が心電図波形を自動的に解析し、電気的除細動が必要かどうか判断・表示し、必要な場合に限り使用者がボタンを押すことで通電されます。ただし乳児には AED は用いません。次に子どもの発熱の場合です。涼しい部屋に寝かせて安静にし、水分を多く与えるようにします。前もって医師の指示による薬や頓服を使用します。赤ちゃんの場合、高熱でも機嫌の良い時は心配ありませんが、引きつけや呼吸困難などを伴う場合はすぐに医師に診てもらいましょう。次に喉に異物が詰まった時です。膝の上に患者の胸を乗せ、うつむかせて強く背中を叩きます。子供の場合、逆さにして背中を叩く、また抱きかかえて頭を前に倒し、胃のところをぐっと押します。人差し指を口に入れて吐かします。ただし無理に取ろうとすると奥に入り危険です。発見が遅れると窒息死することもあるので十分に注意しましょう。やけどの時です。火でも熱湯でもやけどをしたら、できるだけ早く水道水などの清潔な流水で十分に冷やします。氷やアイスパックを使って長時間冷やすと冷えすぎてしまい、かえって悪化することがあるので注意してください。衣服を着ている場合は衣服ごと冷やします。広い範囲にやけどをした場合は、やけどの部分だけでなく体全体が冷えてしまう可能性があるので、冷却は10分以内にとどめます。何か塗ったりすると感染の原因になるので、何もつけずすぐ近くの医師の診療を受けましょう。次に怪我をした時です。土や砂で汚れている時は速やかに水道水などきれいな水で十分に洗い流します。軽い出血なら消毒ガーゼ、ハンカチ、布などで圧迫すると良いでしょう。あり合わせの薬を塗ったりせず、できるだけ早く医師の処置を受けましょう。脳卒中を起こした時です。衣服を緩め、上体をやや高めに寝かせ、呼吸を楽にさせます。嘔吐のため窒息することがあるので、横向けかうつむき加減にしてうまく吐き出せるようにします。意識がなくゴロゴロという息遣いの場合は、首や肩の下に枕を入れて頭を後ろに反らすようにして気道を確保します。脳卒中の処置については、絶対安静から積極的治療に方向転換しているので、医師とよく相談して病院へ運ぶことが重要です。急に脈が乱れ胸が痛む時です。安静が一番です。脈の乱れとともに急に胸が締め付けられるような激痛があったり、胸の中央から左肩に痛みが走り、冷や汗が出ると心筋梗塞のことが多いので、主治医や119番に連絡します。ここではいざという時の救急蘇生法についてご紹介しました。大規模市街地火災の備えを総務省消防庁の消防研究センター所長山田時義さんの記事からご紹介いたします。2016年12月22日新潟県糸魚川市の飲食店で建物火災が発生し、檻からの強風にあおられ、焼失面積およそ4万平方メートル、焼損床面積3万213平方メートル、焼損棟数147棟に上る大規模な市街地火災、市街地大火となってしまいました。こうした市街地大火は、1995年の阪神淡路大震災時の神戸市や、2011年の東日本大震災時の岩手県山田町や宮城県気仙沼市などでは発生しているのですが、 強風だったとはいえ、震災時以外でこれほどの被害が出た火災はおよそ40年前の山形県酒田市大火以来と言われています。今回は糸魚川市で起きたような市街地大火についての共通した課題、対策などをご紹介します。まず、市街地大火はなぜ起きるのでしょうか。世界的に見ても日本ほど多くの市街地大火を経験してきた国はないのではないでしょうか。その大きな要因として木造等耐火性の低い建築物の密集化が挙げられます。特に戦後の急速な戦災復興の過程の中で防災上脆弱な市街地が形成され、鳥取市や長野県飯田市など多くの町が灰燼に帰しました。度重なる火災を受けて都市計画法で防火地域が指定され、耐火建築物などの防火性能の高い建物が増えてきたこと、また消防力の設備の向上などにより平時の大規模市街地火災の発生は1970年までにほぼ解決されたかに思われました。しかしながら山形県酒田市や2016年の糸魚川市の火災では、一旦過酷な気象状況が整えば現在の市街地で大火に至る可能性が皆無でないことを思い知らされることとなりました。市街地大火は火災の延焼を促進する気象条件とそれを抑え込む消防力のバランスが崩れた時に発生しています。大きくは、1、大地震によって多数の家屋が倒壊し同時多発火災が発生、さらに水利不足や道路の閉塞などにより消防力が極端に低下した場合です。そして2つ目は、強風によって延焼の拡大が急速に進み平時の消防力では消火が追いつかない場合の2つがあります。1は阪神大震災や東日本大震災後に発生したケースで、2は糸魚川市をはじめ過去に我が国で起きた市街地大火の大半のケースが該当します。強風下での火災は地勢や気象といった自然環境の影響が強く、地域に特有な季節風やフェーン現象による自然災害的な側面が強く出ます。市街地大火が強風が吹き抜けそうな地域に多く、1949年1956年の秋田県能代市や1955年1956年1968年の大館市のように何度も市街地大火を経験している事例も少なくありません。糸魚川市も今回の火災を含めて昭和以降だけでも4回も火災の災火に見舞われています。大規模市街地火災、市街地大火は備えをどうするか、そこから考えていくことが防災活動に必要になるということなのです。ここでは大規模市街地火災への備えとして、総務省消防庁消防研究センター所長の山田時良さんの記事からご紹介しました。次に、応急手当についてです。身の回りのものでできる応急手当の方法について、NPO 法人プラスアーツの理事長の永田博和さんの記事からご紹介します。被災地では応急手当専門の道具は入手が困難となります。平常時と異なり、災害時はたくさんの怪我人が同時に発生するため、そういった応急手当や救急救命のための専門の道具が圧倒的に足らなくなり入手困難になります。各家庭やマンション内の備蓄倉庫、地域の公園や学校などに設置されている防災倉庫の中に医薬品、救急セット、担架、救急救命の資機材、こういったものをこれまでの想定以上に備蓄することも重要ですが、その一方で専門の道具が手に入らなくても、身の回りにあるごく一般的な生活雑貨などを使って応急手当ができる技を習得しておくことも重要です。 まず直接圧迫止血法です。切り傷などで出血している怪我人に有効な止血の方法です。過去には止血対法が奨励されていましたが、消防の専門家によればこの方法は正確な位置に適度な強さで布を縛ることが難しく、さらに細胞組織が壊死しないように30分に1回布を緩めないといけないなどの処置が複雑なため、一般市民には不向きとされ、最近ではこれからご紹介する直接圧迫止血法が推奨されているそうです。直接圧迫止血法は、1、直接血に触れないようにビニール袋などで手を覆います。2、傷口に清潔な布、例えば使用していないハンカチ、タオルなどを直接当てて圧迫します。3、傷口を心臓より高い位置に上げます。4、最初に当てた布が血で染まってきたら、新しい清潔な布をさらに上からかぶせて圧迫します。5、血が止まったらオーバンハンカチやネクタイなどを包帯代わりにして、当てた布を固定した上で病院に運びます。この手順の中で使用している道具はビニール袋、オーバンハンカチ、タオル、ネクタイなど、いずれも専門の道具ではなく、すぐ手に入る身の回りにあるものばかりです。そしてこの手順の中で特に重要なのが、直接血に触らない、傷口を心臓より高い位置に上げるという2点です。忘れがちな注意点なので覚えておきましょう。ここでは身の回りのものでできる応急手当の方法、直接圧迫止血法についてご紹介しました。
防災メモ。地震の揺れでドアが開かなくなることがあります。家具が倒れて出入り口を塞いだり、ガラスが割れて通路が通れなくなったりする恐れもあります。身の安全を確保した上で、ドアや窓を開けて出入り口を確保しましょう。足を怪我しないよう、大きな揺れの後では靴やスリッパを履いて行動するようにしてください。高層の建物では日頃から非常口を確認しておくことも欠かせません。建物から外に逃げるときは落下物に注意し、たとえ動いていてもエレベーターは使わないようにしましょう。防災メモ。屋外で地震を感じたら、落ちてくるものや倒れてくるものから身を守ってください。住宅地ではブロック塀や石塀が倒れてくる恐れがあります。繁華街やオフィス街では窓ガラスが割れて飛び散ったり、看板が落ちてきたりする危険性もあります。揺れを感じたら塀や建物から離れましょう。海岸や川べりで一番注意しなければいけないのは津波です。避難の指示を待つことなく、高台や3階以上の建物を目指しましょう。まずは身の安全を確保することが第一です。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。